7月21日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。はい、今日の放送はふうたと
おりりんと
ありさと
にわつと
たーちゃんで
お送りします。はい、はい、ということで、はい、彩り始まってきました。
始まりましたね。
今回ですね、彩りは収録ということで、
うんうん、
はい、まあ、実際に7月の14日か、
はい、14日、うん、
14日ですね。
14日に、まあ、収録したものを放送しております。
はい、
はいはい、ということでですね、まあ、7月21日といえば、
はい、
もうすぐ夏休みや、楽しみ
だね。楽しみですね。
もうすぐ夏休みということで、あと3日ぐらい、うん、25日だから あと5日ぐらいか、
25から、
25から夏休みだから、
25からですね、
うん、いや4日後か、
4日後、
もうすぐじゃん。
早い
早い
早く夏休み来ないかな。
ワクテカですね、我々
ですね。
皆さん今のところ、あーけどこの後コーナーでね、夏休みの予定とか聞いていくんですけど、
はい
はいそう、今回ねちょっと機材のトラブルでね、あのみんなちょっとドキドキしながらやっているんですけど
そうだね、
そう、僕も若干手が震えているんですけど、
はいはい、
まあそんな中ね、張り切って この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、011-723-7775。 E メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world、 mail アットマーク 813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、
はい、今月のメッセージテーマは夏休みにしたいこと、夏休み、はい、どこどこ行きたい、海行きたいだの、うん、バーベキューしたいとか、まあ、そんなものがありましたら、どしどしメッセージ送ってください。皆様からメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということでですね、ここからは、先日というか、もう、だいぶ経つな、20日、15日ぐらい前になるんですけど、
はい、
7月7日にありました、
はい、
7月7日土曜日にありました、
は
い、まあ、大通高校で開催された、TRPG 体験会の話をしていきたいと思います。
お願いします。
皆さん TRPG 体験会って知ってる？
存在はね、
存在は知ってる、
名前は聞いたことあるんですけれども、うん、はい、どういう内容なのかはちょっとよく知らないですね。
まあ、すっごいざっくり言うと TRPG を体験する会です。
そのままじゃないですか
、まあ、TRPG っていう、そもそも TRPG とは何ぞやっていう人はまあほとんどかな。じゃあ TRPG の説明からしていきたいと思います。 TRPG とはですね、
はい、
テーブルトークロールプレイングゲームの略称なんですよ。で、まあ、こちらのはですね、特徴としてコンピューターとは使わないで、まあ、一つの卓テーブルでですね、サイコロと紙とかペンとかを使って物語を進行していくというね、まあ、なんともアナログチックなゲームとなっております。まあ、一人のゲームマスターという人に従ってその物語、ゲームのシナリオを進めていくっていうものなんですけど、まあ言われただけではピンとこないかなっていう感じですね。実際にやってみたらわかるんですけど、まあということでですね、まあ TRPG には様々なシステムというものがあるんですよ。
はい、
例えばファンタジー世界で、まあ、剣を振るって剣と魔法で戦って冒険するシステムがあったり、
楽しそうですね。
あと現代社会で、まあ、一般の学生たちが、まあ、不可解な化け物の真相を探ったりするシステムだとか、まあ、ちなみにこの中で、まあ、TRPG をやったことあるよっていう人はいない。
あ、1回やったかな、
私も
1回だけ
あるんだ、
1回だけ、
一回体験会？
なんかメディア局 その打ち上げみたいな感じで、
うん、そうなのか、
はい、やりましたね。
僕知らないそれ
プレゼンテーション大会の打ち上げで、
ああ僕いなかったか、
ああ
そういなかったかな。
でアリさんは今回ぽそう僕と一緒にねこの TRPG 体験会っていうのを参加したのね、はい、
うんうん
っていうことでですね、まあ、ちょっといるということで、
はい
まあ、今回僕がプレイしたっていうシナリオというかシステムっていうのがワーウルフ・ジ・アポカリプスというシナリオというかシステムになっています。まあ、こちらワーウルフと聞いて何かピンとくる人はいますか？
ワーウルフは狼ですか？
そうです。
ワ
ー
ワーワー戦争
ブブー、こちらワーウルフっていうのがですね狼男だとか人狼を意味します。
はあ。
そうで僕が参加させたこのワールフジアポカリプスアポカリプスっていうものが
はい、はい
まあ、現代社会にはびこる、まあ、裏ではびこる邪悪な怪物が引き起こす怪事件をの謎を解き最終的に我々プレイヤーがそのワールフになってその怪物と戦うというシナリオになってるんですよね。
ワーウルフは正義なんですか？
そうなんです。他のゲームだったら悪者な気がしますけど今回このゲームでは正義の味方です。でこちらですね実際にこのシステムを体験してみて思った感想、まあワーウルフ強いなんて強さなんでしょう、
うん
まあ、人間の状態でまるで歯が立たなかった敵がワールフになった途端もうギッタンバッタンなぎ倒していくよ
ギッタンバッタン
そうそれぐらい強いんですよ。
へ
え。で僕でもうその時はもう興奮してとても盛り上がったんですけど、まあ、僕が操作したキャラクター、まあ、1人キャラクターを自分で作成して、
うん、
あの操作していくんですけど僕の操作したキャラクター僕が命名したんですけどピーター・ルーカス・シズルという名前のキャラクターはですね
ハーフっぽいね。
そうですね、ワールフとなるワールフになると目の前にペン剣が召喚されましてその剣ですね、
はい、
剣が召喚されまして、まあ、完全に主人公みたいな扱いを受けてもうその中で敵をなぎ倒してすごい楽しかったです。
は
い、でそう先ほどちらっと話したんですけど、はい、アリさんもこの TRPG さん体験会
初めて
参加してみたんだけど、まあ、どうだった？
なんか自分はなんか一種のコミュニケーションだなって思いました。
そうみんなでね卓人テーブルを囲んでみんなでワイワイあのそのゲームマスターの人とこれはこういうことをしたいんですけどいいですかみたいな、ここでこの敵に攻撃しますだとか、まあ、ここで意味もなく飛び跳ねますとかとかそういうちょっと面白いプレイングとかできたりするので、まあ、コミュニケーションすればするほどそのキャラクターが、まあ、いろんな動きをしていくっていうなんと面白いものになっています。はい、ということで、まあ、次回の TRPG 体験会の予告をしますと、
はい、
9月頃を予定していると、
はいはいはい、
まあ顧問というかその TRPG 体験会を主催している先生佐々木大輔先生がですね言っておりましたので、はい、興味がある人はぜひぜひその9月ちょっと掲示板とか見て調べてみてください。ということで、TRPG 体験会の話でした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、
はい、
それでは次のコーナー行ってみましょう。
はい、
オリリンの車窓から出発進行です。
お
ー、
はい、やっぱ盛り上がったスタートになってとても嬉しいです
なんか謎に鳥肌が立つんだよね。なんでだろうね。
なんで
出発進行です
不思議な力が込められているんでしょう。
すごいな
はい、じゃあこのコーナーでは、
はい、
日本や世界中の鉄道車両や駅、路線の歴史とおすすめポイントなどを紹介します。
はい、
はい、今回はブエノスアイレス地下鉄とジャカルタの鉄道 KRL ジャボタベックを紹介します。
まあ、はい、聞き取れなかったぞ。
KRL ジャボタベックっていう、
ジャボタベック、
あとに説明しますが、
はい
はい、久しぶりの海外路線となります。
お、
はい、でちなみにこの2つの鉄道にはもともと日本で活躍していた、まあ、中古列車が 活躍しているんです。
へー、
はい。で、最初にブエノスアイリス地下鉄を紹介します。はい、
ブエノスアイリス。
はい。ブエノスアイリス地下鉄はアルゼンチンの首都ブエノスアイリスを走っていて、6路線を持っています。このうち B 線と呼ばれる路線では日本の東京の地下鉄丸ノ内線で活躍していた車両が走っています。その車両は赤い車体にサインウェーブと呼ばれる独特のラインが描かれているのが特徴です。
赤いんだ、かっこいいね。
やっぱ赤い車体ってやっぱりすごいやっぱ印象に残りやすいもんですよ。
そう、
はい。1995年、当時の A 団地下鉄、まあ、東京メトロの前の、まあ、団体といいますかね、から譲渡されて以来、現在に至るまで丸の内線時代からそのままの塗装で活躍しています。
おお、なんか嬉しいですね、日本としてはそれは。
はい、ね、まさに日本からワープしてきたような感覚になりますね。ではここで問題です。この元丸の内線の車両、1995年に譲渡されるまで何年活躍してきたでしょう。よし、
ね、それって今もだよね。
あ、選択肢、選択肢いきます。
はい、
1番15年、2番30年、3番10年。じゃあアリサから行ってみよう。
ちょっと待って、質問、
はいはいはい、
その車両は今でも稼働してるんですか。
はい、今でも活躍しています。
え、千何年だ、千何年と譲渡されたの。
95年、
譲渡される前。
そっか、
前の話、はい、じゃ
あ前の話ですね。
譲渡されてからもう20年ぐらいは経つのか。
はい、
なるほどね。
アリサ何番だと思う。
2番。
フータは、
そんな短い、 10年とかあったよね。
10年、じゃあ3番ですね、
うん、
はい。じゃあ答えいきます。
はい、
答えは2番の30年です。
おお、30年。
そんなに
って、つまり全部で50年動いてると
思う。そうです。はい、この丸の内線の車両は1950年代から60年代にかけて導入されたもので、
はい
はい、そんな地球の裏側からやってきた車両、状態はとてもよく、うん、製造から30年以上経っているっていうことには現地の人は驚いたそうです。
すごいな、作った人すごいね。
そうですね、現在はこの車両の老朽化が進んでいるので新型車両に置き換えられつつあり、数は減りつつあります。
仕方ないね。
でもですね、2016年に一部の車両が日本に里帰りしたんです。
そうなんだ、帰ってきた、
はい、帰ってきました。里帰りの理由としては、東京メトロは現在の電車の基礎となった価値のある形式で、現在の電車とほぼ同等の性能で走ることができ、電子機器の多い現在の電車と比べて構造がシンプル、走る止まるという電車の基礎を学ぶ社員教育の教材に適しているとしています。
はい、なるほどね。
実際に運行するというわけではなく、保存するそうです、走行できる状態で。まさに先人の知恵を学ぶといったところですね。
なるほどね、
はい、さっきニワッチが言った通り、やっぱりこのすごいですね、作った人は、
うん、すごいですね。
はい、じゃあ続いてはジャカルタに飛びまして、 KRL ジャボタベックを紹介します。
ジャボタベック、
はい、KRL ジャボタベックはインドネシアのジャカルタ周辺で走っている鉄道で、
うん、
ジャボタベックというのは、まあ、ジャカルタ周辺の、まあ、日本でいう首都圏、ジャカルタ周辺の地域をまとめて言う言葉です。
はい、なるほど。
ここでは東京都交通局、 JR 東日本、東急電鉄、東京メトロ、東洋高速鉄道と、
うん、
日本の関東の複数の鉄道会社からもらった車両がたくさん走っていて、
ここもそうなの。
まさに中古電車の天国といったところです。
確かに日本の電車が好きな人はインドに行って楽しめるというか、インドでしたっけ。
インドネシアですね。
あ、インドネシア、はい、
惜しいですね。
惜しか
じゃあまたここで問題いきます。
はい、
これまでに KRL ジャボタベックに導入された車両は何両でしょう。1番200両以上、2番500両以上、3番1000両以上。
そういう次元の話だった。
さあニワッチ行ってみよう。
2番、
2番の500両以上、
うん、
ターちゃんは、
1番で
200両以上。はい、皆さん残念、なんと答えは3番の1000両以上です。はい、かつて KR ジャボタベックでは KRL ジャボタベックでは自社発注で新車を導入していたんですが、
はいはい、
1977年のアジア通貨危機以降、新車の導入が難しくなりました。そんなところで姉妹都市の東京都から声がかかり、東京都交通局、つまり東京の地下鉄で使われていた車両をもらって、 それ以来は他社から積極的に日本の車両を導入しています。はい、やっぱりね、そんな今回はそんな異国の地で第二の人生を送っている車両たちを紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。はい、他にも日本で活躍していた車両が国内の別の鉄道会社に挙げるなどの例もあります。そんな車両たちも、
そうなんだね、
末永く第二の人生を全うしてほしいものです。
別の国でね。
そうですね。はい、それではここでオリリンの車窓を終わりたいと思います。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。はい、ということでここで告知です。
でん、
はいはい、この度ですね、私たち、はい、メディア局員があの FM ノースウェーブさんのラジオ番組ラジオグルーヴラジグルに出演することが決定しました。イエーイ。はい、ということでね、まあ、この話をできるのをずっとうずうずしていたんですけど、
はい、
まあ、早速まずラジグルとは何かから始めて話していきたいと思います。ラジグルとはですね、ですね、今を生きる高校生に向けた、まあ、音楽の楽しさを伝えるラジオの部活をテーマにした、まあ、ラジオ番組ということで、はい、ということでこのラジグルのリスナーはみんな、まあ、ラジグル部員、
お
でそのパーソナリティの方は部長ということで、まあ、そういう体というか、まあ、そういう感じで、まあ、ラジオ番組をしています。まあ、そちらにね、まあ、呼ばれた、なぜ出演することになったか、そちらの経緯を説明しますとですね、
はいはい、
まあ、ちょこちょこはしょっていきますけど、まあ、以前彩りでは加藤純さんという、
はいはいはい、
FM ノースウェーブのラジオ DJ 加藤純さんをお迎えして、まあ、彩りラジオ放送をしたのを覚えているでしょうか。
覚えてます。
はい、その時いたのって、
はい、
にわっちと、あ、にわっちとたーちゃんとかか、うん、そう、その時ですね、まあ、その後、その放送の後ですね、まあ、その加藤純さんが務めるパーソナリティ、まあ、そのラジグルの部長が、それこそが加藤純さんだったということでですね、
はい、
その彩りの放送の後、なんと加藤純さんがですね、まあ、ラジグルに出ませんかっていう、そういうなんかメールが来ましてね、
はいはい、
そういう出演してする話になりました。
はい、
はい、
喜ばしいことにです
ね。
すごい嬉しそうです
ね。めちゃくちゃ恐れ多くて、あ、今日すごい楽しみっていう複雑な心境なんですけど、ではここからは我々そのメディア局員が出演する日程、まあ、ラジグルの日程をね、まあ、説明していきたいと思います。
はい、
はい、ということで、まあ、ラジグルはですね、まあ、平日やっているんですけど、その、あの加藤純さんという方が、まあ、加藤純さんがパーソナリティをしているのが、うん、まあ、平日の月火の夕方ということでですね、
はい
はい、我々が出演するのは、皆さんメモの準備はできていますでしょうか。7月の23日、
はい
はい、
20時から20時からですよ。
20時から
FM ノースウェーブを開いてもらうと多分います。多分我々のメディア局員がいます。で、出演するメンバーがですね、まあ、2名なんですけど、
はい、
1人が僕です。
おめでとうございます。
はい、なんか出ることになっちゃったって感じ。まあ、そもそもあの あの加藤純さんとコンタクトを取っているのが私ということでですね、はい、僕出ろと出ろと言われたわけなので、まあ、出ることになりまして、はいはい、あと、今2年次のももですね、はいはい、ももと2人でレジラジグイ出ていきます。まあ、他にもなんか見学で、スタジオの外でわちゃわちゃしているオリリンとかね、
はい、うん、私もあの見学に行くんですが、はい、ちょっと現場あの収録現場の、あ、間違えた、生放送現場、生放送ですか、
生放送です、
はい、その生放送現場のやっぱ臨場感を味わっていくのが本当に楽しみです。
そう、先ほど僕も説明し忘れたんですけど、生放送でお送りするので、
はいはい、
緊張するな、
ね、
緊張するということでですね、まあ、今の心境というか、まあ、ここに向けてというね、
はい、
何、思いを述べたいと思うんですけど、いや実際あのラジオは毎週やってる、こんなふこの彩りとしてやってるじゃないですか、
はい、
けどまあ、あのノースウェーブさんですよ。
まあね、
ノースウェーブ
プロですよ、プロ。
プロ。
はい。
ミキサーの人もなんか違いますからね。僕ミキサーしながら今喋ってますけど、
はい。
違いますからね。
そうだね。
まあ以前、ラジックじゃない、まあノースウェーブさんの方に見学させてもらった時もありますけど、そのプロの臨場感というかね、
ああ。
なんか雰囲気が全部違うので、
はい。
喋れるかなって不安になります、
はい、でもまあ見ている側の僕も本当にそんなプロの臨場感見るのが本当楽しみになってきました。
楽しみだもん、で頑張りたいです。
頑張れ。
はい、ということで、ね、まあ、改めて、日程の方確認しますと、7月の23日 FM ノースウェーブ81点じゃなくて、82.5 ですね、はい、82.5 メガヘルツの FM ノースウェーブさんので20時から、はい、ジグルという番組に出演することになったので、ぜひ聞いてください。
はい、
はい、
聞いてください。
でなんかそうだな、まあ、ノースウェーブさんの方にメッセージを送るのもでもいいですし、まあ、はい、聞きましたよっていう次の生放送とかで報告してくれると泣いて喜ぶので、よろしくお願いします。ということで、ラジグル出るぞという話でした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、
はい、
じゃあここからは今月のメッセージテーマである夏休みにしたいことについて話したいと思います。
イエーイ
イエーイ
イエーイ。
はい、さて早速ですが、夏休みしたいこと、割となんか花火とか海とか、
そうっすね、
そういうのは夏っぽいなって感じはしますけど、
う
ん
う
ん、
ね、
何かありますか。じゃあオリリン先輩。
はい、まあ、僕はですね、今年受験生なんで、
う
ん、受験勉強がまあ主になるんですけれども、まあ、休みがあってしたいことがあるとしたら、
はい、
そうですね、やっぱり友達と遊ぶことですかね。
あ、はい、
やっぱり、
ね、普通
もう高校生最後の夏ということで、
そうだな、
やっぱり何かちょっと思い出を作りたいなと思っていて、はい、まあ、まだあの何するかは具体的には決めてないんですけれども、
はい、
まあ、できたらいいなっていうのは、まあ、ご飯を食べて、一緒にご飯食べたりとか、
行こう行こう、よし行こう行こう、俺に一緒にご飯食べに行こう。
そうですね、あと
そうです
ね、流されちゃう。あとはちょっと僕の苦手なカラオケにちょっと挑戦して、
よし行こう、俺に行こう。
はい、やっぱ思い切ってちょっと新しいことにチャレンジしたいなって考えています。はいはい、
よし行こう。
じゃあアリサはどう。
自分はなんか今回初めてすすきのにあるノルベサ、はい、お化け屋敷に行きたいなと思って。
マジで、はい、行くの。
あそこ行ったことある人いるの。
はい、
あれで
小学生の時に家族で行きました。
すごい、覚えてるその時のこと。
そうですね、そうですね、とても夜景が本当に綺麗で、
夜景か
ー。夜景かわいい。
観覧車に乗ったんですけども、
あ、
はい、
お化け屋敷に行くの。
あ、まあ、お化け屋敷は行ったことありません。
あ、ないんかーい。
はい、
ノルベさんには行ったことあると。
あ、
には行ったことあります。
ノルベさんは僕もあるけど、お化け屋敷は行ったことない、ね、
うん、
なんか友達がなんか行って 怖かった、いや違うそんな怖くなかったって言ってる人もいて、どっちやねんって。
お化け屋敷は行きたくないな。
あ、僕も行きたくない
ビビリなんで。でも夏っぽくていいですよね、お化け屋敷とかね。
うーん、じゃあ風太先輩は。
僕か、ね、そうだな、キャンプというかバーベキューをね、したい。
あ、なんか行くのかな。
キャンプもなんか行くっぽい話になってるけど、
うん、
なんかそんなバーベキューするみたいな話はないんで、
あ
ー、バーベキューしたいなって思
って。あ、僕友達とバーベキューやったことあるんですけど、まあ、ちょっとぼやになったんで今日は。
それもそれ火の扱いには気をつけてね。
ちょっとね、あのね、うん、
あとね、花火をしたい。
あ、
花火見に行くんじゃなくて、みんなでなんかその買ってきた市販の花火でワイワイしたい。
うん、そうだね。
やっぱ花火といえば線香花火ですか。
線香花火ね。
線香花火はね、
やっぱ誰が一番早く、うん、
一番最後にやるのが一番いい。
うん、最後に残す、
うん、
はい。じゃあ庭津先輩は。
僕ね、やっぱ勉強はしたいけど、
うん、
その合間にやっぱり映画とか見に行きたいかな。
あ、いつも見てんじゃん。
いや、そうだけど、やっぱ夏休みってまた違うじゃん。
あ、なるほどね。
え、映画館でってことですか。
そうだね、うん、
いいですね、
うん。
私はそれこそさっき言ったようになんか花火見に行きたいなっていうのがあって、
うん、
なんか浴衣着たいなっていう。
いいね、
うん、なんか浴衣って本当になんか花火とかお祭りくらいしか着れないじゃないですか。
そうです。
だからもうなんか着るだけでテンション上がりますね。
花火大会で金髪に浴衣って来たことないな。やったことない。
ま
あ、
そう
なんです
か。ないね。僕はまあ小さい頃来たことはあるんですけど。
あ、僕も小さい頃あるかもしれないけど。
あ、
最近は着ないですね。
浴衣って浴衣みんな持ってる。
なんかちっちゃい頃は持ってたかな。
一応持って
る。盆踊りの時に着たいとか、あ、はい、まあそんなかな。
どうやったら浴衣が手に入るんだろう。
わかる。どうなんだろうね。どこで仕入れるの。
お店で売ってんじゃない。
あとレンタルとか。
レンタルはあんましたことないから。
でもレンタルもできるんだ。
へえ。
あとなんかお母さんが使ってたのをもらうみたいな、うん、
ああ、
お下がりね。
お父さんはそんなの着てるところは見たことないです
はい。でここでちょっとなんか夏休みにやりたいことみたいなので、なんかいろいろランキングを見たら面白いのがあったので、いくつか紹介したいと思います。はい、はい、まず花火大会を快適に楽しむための必需品ランキング。
何それ。
はい、なんかありますか。
花火大会。
花火大会。
愛人。
必需品。
いや、愛人。
愛人。あれ必需品の話ね。
はい、必需品ですよ。
必需品でもないか、愛人は。
うんと、お水。
ああ、
お水。水分補給。
ああ、なるほど。
なんだろうね。
レジャーシートとか。
ああ、はいはいはい。
はい、正解はというかランキング1位は虫除けスプレー、虫刺されの薬。
なるほどね。
はいはいはい、
はい、で2位がうちわとか、
うん、
あのセンス、
うんうんうん、
で3位がレジャーシートでした。
ああ、
ありがとうございます。
すごいしぶり。
そっかそ
っか。あ、
クータすごい、
うん、なるほどね。
はい、あともう一個花火大会関連で玉屋の声をかけるランキングっていうのがありますね。
そっか、そんなのもあるね。
え、皆さん行ったことあります？
いやー、ないんじゃないかな。
ないですね。ないよね。
え、子供の頃とかいません？
いや、ないよ、ない。
子供の頃あったかもしれないけど覚えてない。
覚えてない。
なんか恥ずかしすぎて声出せない。
いや、あの人気がないところで、ここで、ここで
玉屋
このランキングでは1位が行ったことがない、
はい、
2位があまり言わない、で3位が時々言うでした
。全然言わないじゃん。
なんでそんなに言わないんだろうって。 いやでも花火って言ったらまあ玉屋ってやつじゃないですか。
確かにそうだね。
うん、でなんかそんな感じで
そうだ
皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、じゃあこれで今月のメッセージテーマトークのコーナーを終わりにしたいと思います。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。
大通高校は北二条西十一丁目にあります。はい、はい、それでは、はいはい、コーナーの振り返りをしていきます。
はい、
はい、一コーナー目は TRPG についてのお話、
うん、
はい、フータが、TRPG のことについて、経験談など、
そうだね、
以前の TRPG での経験談などを語ってくれましたね。
楽しかった。
すごい強そうな狼の名前が出てきましたね。
ワーグ、
ワーグですね。はい、2枠目、2コーナー目が、はい、オリリンの車窓から、
うん、はいはい、
このコーナーは私オリリンが担当しまして、
はい
はい、外国にて活躍している中古電車、うん、まあ、日本で使われなくなった電車を、うん、まあ、それをあの海外の鉄道会社がもらうっていう、
うん、
はい、面白いですね。
やっぱ第二の人生を送っている列車たちの、
はいはい、
列車たちについて迫りました。
はい、
はい、続いて3コーナー目はラジグルのお話ですね。
イエイ。
これも、はい、これも、フータが、担当しましたが、
はい
はい、フータも、ラジグルに出演するとのことで、これは、見学で、窓の外から眺めている私も本当に楽しみにしています。あと彩りメンバーのももも頑張ってほしいですね。
そうですね。
はい、最後、4コーナー目が、メッセージテーマトーク、
うん、
今回のメッセージテーマ、はい、夏休みにしたいことを題材に、うん、たんちゃんが、このコーナーを担当しましたが、
はい、
必需品ランキングがなかなか面白かったですね。はい、まあちょっと愛人などというちょっとぶっ飛んだ問題が出てきましたが、
はい、
なんだろうね、
うん、
面白かった、面白かった。
はい、本当に和やかな雰囲気で盛り上がることができました。
ですね。
はい、続いては曲の振り返りいきたいと思います。
はい、
1曲目が生き物係でブルーバード、
はい、
2曲目がジャニーズウエストで人生は素晴らしい、
はい、
3曲目はくるりで赤い電車、
うん、
4曲目は世界の終わりでサザンカ、
はい、
最後5曲目は BTS で DNA でした、はい、今回の曲テーマはメンバーセレクトでした、
はい
はい、やっぱたまにはね、やっぱ皆さんの個人、やっぱ皆さんの個性をやっぱしっかり出せる機会があればなという思いで、
そうですね、
この曲テーマに決まりました、
うん、はい、
はい、夏休みもうすぐですね。
うん、夏休み楽しみだね、うん、
今から楽しみです、
うん、
そうですね。はい、今日の放送はオリリンと
アリサと
クータと
タアちゃんと
ミワッチでお送りしました。
来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。では皆さん、
さようなら。